田です。
あ、すいません。福岡さんお願いします。
福岡ですか。
そうです。
福岡席を発しておりまして。
あ、わかりました。じゃあ、戻ったら連絡くれるように伝えてもらえますか。
お名前をお伺いしてよろしいでしょうか。
富岡の野村と申します。
野村様です。はい、承知いたしました。
お願いいたします。
あ、すいません。申し訳ございません。少々お待ちいただいてよろしいですか。
戻りました。
あ、そうですね。
はい、お願いします。
今ちょっと、はい、少々お待ちください。総務課福岡と申します。
あ、野村です。どうもです。
はい、お疲れ様です。
花粉できました？
今調べてました私。経緯をですね。
いや、すぐ経緯、あ、経緯、そのペーパーには出てないでしょ？
ペーパーには出てないですね。
うん、
で、はい、継続でもちろん雇用しているので、秘書っていうのはもちろん周知はしてませんし、まあ、うちの脇山についてももちろん継続で雇用はしています。
継続？
はい。継続雇用をしてですね、採用はしているので、まあ、と言いましても、うちの方は人事で面接を行ってですね、そういうような採用の仕方をして継続で雇用しているんです。
ね、僕の知り得るね、この会計年度職員というのはね、うん、ね、はい、会計年度という言葉が示す通りね、うん、
はい、
基本的に1年契約が限定前提でね、
う
ん、
そうですね、
ね、はい、1年ごとに入れ替えをする。まあ、もちろんね、なんだ、誰も来てくれないところ、例えばホームヘルパーとかね、
はいはいはい、
ね、給料が安いね、介護、まあ、介護もホーム、だから福祉関係とかね、もういてくれれば最高だけどね、辞められちゃったらね、次採用するのが大変なわけですよ。いつも求人募集してないとね、ダメな状態ですよ。こんなところだったらね、
はい、
ね、か、なんだ、再雇用っていうのはあり得るでしょう。でもね、募集すればいっぱい来るようなね、仕事、ね、誰もがね、あ、ここだったら 楽そうだし、給料も相対的に高いからね、やりたいっていうものってね、明らかにあるわけですよ。
はい、
で、そういうものはね、機械の公平性をね、保つためにね、1年ごとにね、新たにするのがね、望ましいんじゃないですか。
はい、いいですか、話しても。
どうぞ。
私は、先ほど楽っていうことを言葉で言ってますけども、決して楽ではなくて、本当にいろんな仕事
を。抽象的な話はやめましょう。抽象的な話は。
抽象的っていうか、本当の話をして
ください。あなたの印象に過ぎませんよ。ね。一般的な話でね。
言っていただけないのであれば、ちょっと会話にならないですし、私も先ほど暴言も吐かれてますんで、ちょっと正直、これ以上私がもう喋れる状態じゃありませんし。
あなたの理解力が不足してるんじゃないですか？
だからといって、ね、バカって言われる筋合い。
大昔に言った話でしょう。
大昔じゃないです。先ほどの話ですよ。
大昔、だから先ほどのね、さっきのね、30分の電話のね、最初のところの話でね、そのね、僕がバカという発言をしてしまったにはね、そのバカという言葉を使う前にね、事前に正し書きを僕は添えましたよね。こんなことを言うのはね、とても僕はね、不本意なんだけれども、と。でもあなたがあまりにも理解力が不足してからね、仕方なく使うんだという言葉を僕はあらかじめ言いませんでした？ねえ。
だからと言って。
違う。聞いてるのはね、あらかじめその理由をね、暴言にならないためにね、こういう理由でね、使いたくないけど、強引ながら使うんだということをね、僕は宣言した上で使えませんでしたか？ねえ。
私はそういうふうに捉えてはいません
か？じゃあ記録をね、再生しますから聞きますか、一緒に。今から持ってくよ。ねえ。そういうね、一言でね、前後関係を全くね、ね、勘案しようとせずにね、その言葉だけを取り出してね、暴言だと。言うんであればね、ちゃんと聞きなさい。
ちょっと、ま、話、ちょっと戻りますけども。
戻さなくていい。あなたが今言ってる話はね、ね、バカっていう言葉をね、ただ単にその言葉だけを取り上げてね、暴言だからね、あなたとは話できないで終わらせようとしてるよ。ねえ、うん。そういうことを言うんであればね、その前後関係からね、確かに僕がね、バカという言葉をね、吐くのがね、仕方がない状況だったのかどうなのかをね、確認したらどうだよ。ねえ、その言葉尻だけを捕まえるんじゃなくて、ちゃんと記録があるんだから、それはね、当然相手のね、自分が一方的に相手を攻撃して終わるものじゃなくてね、当然相手の反論って受けないとダメなんだよ。ねえ、知ってるでしょ？紳士的なね、攻防って。 裁判だって、裁判だって戦争みたいなもんでね、ちゃんと攻撃と防御ってあるんだよ。攻撃した場合、当然、ね、防御と攻撃はね、対になってね、行われるもんなんだよ。一方的に攻撃して、それで終わりなんてことはないんだよ。
今、一方的じゃないですかね。これって一方的じゃないんですか。
でね、今僕がこのね、このね、根拠をね、今説明しました。どうぞ、それに対してのね、反論してください。
もう正直、私はもう何を喋っていいのかもうわからない状況です。
前からそうだよ。この前だってそうだよ。あなたはね、頭がテンパってて何喋っていいかわかんないと言ってたよ。ねえ。自分でね、僕に対応できないんじゃないですか。もうそもそもね、変わったばっかりでね、いろんな情報があってね、頭の中で処理しきれてないんじゃないですか。僕は感じるよ、あなたと話をしててね。あなたと話をしてね、考えて話してるんじゃなくてね、こういうことは喋ってもいい、こういう方向に持っていけというね、お達しがあってね、なんとかそれに持っていこうとしてるからね、ね、どんどん僕に詰められてね、答えられなくなってるよ、いつも。自分で考えてないから。
まあ、私もそこまで罵倒されて。
罵倒した、あのね、ちょっと待ってくれよ。この前もそうだよ。ちょっと待ってくれよ。
喋らせてくんない。
ちょっと待ってくれよ。
なんか自分だけ喋って私は喋れないって、なんか、不公平なような。
この後にちゃんとたっぷりと時間を取ります。ね。ね、聞き捨てならない言葉が出た時にはね、その場で止めることはある。聞き捨てならない。罵倒ってね、何ですか、罵倒って。
先ほどの電話でもそうだったと思うんですけども、今は違います。今回の2回目の電話は違いますけども。
1回目の電話で僕はどう罵倒したんですか？
バカって言ったと、まあ、またその話をしたらまたぶり返してって言われますけども。
だからバカっていう言葉に対してね、あらかじめね、こういうことを言うのはね、ね、本意じゃないけどもね、あまりにもこういう理由でね、今使いますというね、前置きを僕はしませんでしたか？ねえ。
前置きをすれば何でもいいんですか？
違う。罵倒というのはね、理由なくね、ね、理由なく言うこととね、そうじゃない場合があるでしょ？ねえ。
違いますよね。
いやいや、ちょっと待って、だから。
すいません、私も時間がないので、ちょっと本題に入って。
ダメです。ね、あなたは、ね、その一言の、一つの言葉尻だけをね、取り上げてね、それで、ね、終わりにしようとしてるよ。
進まないんですよね。
じゃあね、バカは撤回します。バカは撤回しますよ。失礼しました。ね。ね、失礼しました。撤回しますから、もう二度とそれでね、話を止めないで。よろしいですか？撤回しますから。
はい。
よろしいですか？
止めずに。はい。
ね、バカでも止めないで。罵倒という言葉をね、使うんだったらね、それがね、どれだけね、適切じゃないかを説明して、そういう攻撃的な言葉を使うときには、相手がね、いかにも自分が攻撃されてる、自分がかわいそうな人だと思わせるようなね、言葉を使うんだればね、どこが罵倒なのかを説明してくれよ。言葉ってそれぐらいね、ね、慎重なものなんで、言葉を選ぶことっていうのは。
はい。
ねえ。で、機関任用職員についてはね、僕がさっき言ってる通りね、公平性を保つためにね、広く誰もが応募できる状態にした上でね、
はい、公
募を行うというのがね、大前提じゃないんですか。
通常会計年度。
イエスはノーで答えられる質問。
いや、イエス。
そうですよね。じゃあなんで今回はね、それをね、しなかったんですか。秘書のね、募集についてはね、それをしなかったんですか。しかもね、継続雇用で。
まあ、継続雇用でですね、通常秘書で募集はもちろん、先ほども言ってます通り、秘書での募集というのはしておりません。会計任用職員の一般事務職として募集をして、補充の場合は募集するんですけども、そこはまあ、どこの部署に行くかっていうのはもちろんわかりません。それなので、秘書でっていう募集の採用の仕方は、今までもしておりません。以上です。
あの人はね、何年勤めてます？
ですね、ちょっとそこを言われますと、今すぐは何年とはちょっと私もわからないですけども。
一般論の話ですよ。一般論の話ですよ。はい、だからあなたが見てこうだ、ああだというのはやめて。 一般論の話。ね、例えばね、企業のね、受付、ね、大企業のね、エントランスを入るとね、女の子は2人座ってますよ。1人の時もあるけどね、大体3人ぐらいってローテーションでね、ね、回ってる。大体ね、25歳前後のね、若い女性がね、ね、綺麗な服着てね、にっこり笑ってくれますよ。ね、基本的にね、若い女性でね、3年ごとに変えるんですよ。あまり長くいられても困るから。一般論の話です。ね。でね、どんな仕事してるかというとね、楽な仕事なんです。ね、可愛い子がね、可愛い子はね、にっこりすることが大事であってね、企業の顔としてね。ね、大変な仕事じゃないんです。ね、とは一般論の話です。で、社長秘書の話、一般論の話です。で、社長のね、社長のご機嫌を取ってね、ね、基本的にね、社長のお気に入りがね、お気に入りがね、そこに座るんですよ。で、愛人のこともよくある。ね。で、やってる仕事というのはね、スケジュール管理がね、基本ですよ。アポイント管理。ね、旅程をするんだったらね、その手配。これが主な仕事ですよ。主なね、例外いっぱいありますよ。ただ必ずね、第一にね、筆頭にやるべきことはね、これなんですよ。ね、それに対してね、ホームヘルパー、ね、介護の運転手。で、この辺というのはね、大変な仕事なんですよ。誰もやりたがらないんですよ。募集してもなかなか来ないんですよ。ね。一般論の話でこれだけね、仕事をして、仕事の取りにくい仕事、やりに、ね、来ればいくらでも取れる仕事、ね、継続したがる仕事、すぐ辞めたいと言われる仕事っていうのはね、差があるんですよ。これどう思います？認めます？認めませんか？一般論の話として。
やっぱり一般論としては、いろんな職種ありますんで、差っていうのはあると思います、必ず。
ありますよね。
ありますよね。
ありますよね。はい、とそれだけありますよ、結構です。で僕はね、あなたがね、自分の部署をね、当然自分の組織っていうのは組織防衛って働くから、ね、自分のね、組織を守ろうとするよ。自分のポジションを守ろうとするよ。だからそこでね、そういうね、そういうものが働くね、言葉をね、僕は聞きたくないよ。でも一般論としてね、ね、はい、そういう傾向がある、秘書っていうのはね。でね、だからそういうものを募集するときにはね、広く募って公平性、雇用機会を均等に保ってね、で、1年経ったら、ね、変えてもらうと。いう形がね、基本じゃない、基本だと思いますよ。あなた方やってないみたいだけど。でね、じゃあね、前回ね、一般事務をね、募集したのはいつなんですか？今年はないよ。
今年はないですね。
いつ募集したんですか？ね、毎年僕はやってる、去年も今年もなかったと思うよ。
不足補充になったりした時にはもちろんすぐ上げるようにはしてるんですけれども、
去年も一昨年もなかったよ、多分。
と言われ、
そうするとね、期間、じゃあね、この期間、会計年度職員っていうのはね、1年経ったら基本ね、だからさっきも言ってる通りね、大変な仕事はね、こっちから頼んでもうちょっとやってっていうことはあり得るよ。
はい。
ね。でも、募集すればいくらでも来るような仕事だったらね、例えばね、会の館の受付。
はい。
今回はね、募集してないけどもね。
はい。
ね、これはね、更新したんですか？
いますね。新しい方、いますね。
これ、機関入職員の中にはね、募集されてないですよね。
一時期、ちょっと具体的な話ちょっとあれですけども、募集をして、今、新たに来てくれている方はいます。
いや、だから6年度で来てなかったらね、募集してないんじゃないですか？
6年度では、はい。ないですよね、春には入れてないですね、その前にも決まってますんで。
だからね、更新というかね、再雇用したわけですよね、また新たな1年契約をね。
そうですね、はい。
それはね、どういうね、場合にね、行うんですか？あなたのね、秘書の場合でいいですよ。本来であればね、1年ごとにね、新たな雇用機会を与えるためにね、1年ごとに変えるのがね、基本だと僕は思いますよ。それをね、継続してね、雇用するにはね、どういうね、条件に基づいてやってるんですか？
条件に基づいて、通常ですね、雇用するにあたっては、まあ、先ほども言った通り補充部分はするんですけども、人事継続雇用をするかどうかっていうのは、まず人事で管理職と面談をして面接をして、どういう形で普段の業務、これからのっていうことを確認をしてですね、そういった採用の仕方をしてますね、1年ごとに。
僕が言ってるのはね、あなた方のお金じゃないんだよ。ね、町民のお金で採用するんだよ。そこでね、 そこでね、オラがね、いとこのね、かわいい、ね、お嬢ちゃんをね、頼まれたからね、雇うなんてことはね、しちゃいけないんだよ。
うん、ね、そうですね、はい。
実際にはあるよ、ここ、あなた方がじゃなくてね、一般的にね、これ入社というのはね、どこにでもあるよ。どこにでも。はい、ね、はい、どこにでもあるけどね、やっちゃいけないんだよ。で、やっちゃいけないのはね、やっちゃいけないことをね、必ずね、どっかに、ね、役場があるんだよ、普通はね。
はい、
役場があってね、会計人職員にはね、基本としてね、基本として1年ごとにね、1年ごとにね、1年ごとの再雇用とすると、再雇用する場合は、こういう場合にのみね、再雇用できるということがね、規定がある、んです、必ず。
はい。
必ずある。あなた知ってます？どこにあるか。
あ、確認してないですね。もしもし。
ちょっと待って、今調べてるな。
はい、はい。野村さん、今いいです。
団子市長会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則というのがありますよ。
これはありますよ。はい。
ここにね、再雇用ということが書いてあると思うよ。書いてないのか。
野村さん、ちょっと一ついいです。私話しても。
どうぞ。
本題が何なのかがちょっといまいち今全く分からず、ずっとこの長い話をしてるんですけれども、
これにね、たどったのにはね、ごめんね、ちょっとね、割って入るけどね、ストーリーがあるから、ね、僕はね、ね、脇山さんに頼んだにもかかわらずね、そこにあなたが割って入ったんだよ。で、はい、確かにね、組織表上はね、あなたの部下になってるからね、はい、ね、あなたが割って入ることの理由はあるんだよ。
はい、
でもね、その雇用の仕方についてちょっと疑念があるからね、
はい、
ね、本当にちゃんとね、公平性なね、プロセスを経てやられたかどうか、
はい、
ね、がにね、疑念を感じてるからね、そこをね、正したいんです。だあなたがね、はい、あなたが割って入ったからね、その正当性を僕はね、正してるつもりなんです。
はい。まあ、ちょっとこれについて私もまだ勉強不足なところがあるので、ちょっと今見させてもらおうと思って用意してたんですけども。
何を？
すいません。この本題なんですけども、本題ってどのような。
ちょっと待ってくれ。だからね、あなたが割って入ったからね、あなたが割って入る正当性を確認したいんです。
はい、はっきりさせたいっていうことなん
です。そうです。
ですね。はい。そうですか。
これただ単にね、秘書だよ、どう見ても、客観的に見てね。で、それがね、組織表上ね、どっかに所属させるとなった時にね、まあ、妥当なところとしてね、総務課がね、だってそうでしょ。まあ、町長はね、町の職員じゃないからね、だそこで別の秘書課っていうのを置くこともあるんでしょうけどね、秘書課っていうのをね。でもそこでね、秘書課っていうのを置かないのはね、なんか、まあ、理由があってかどうなのかわかんないけどね、まあ、ないから仕方なく総務課の中に置いたっていうだけの話だよ。事実上ね、あなた方の仕事を僕はしてるとは思わないよ、総務課としての。
いや、
まあ、そこはやめましょう、そこは。まあ、そこはやめましょう。
ないんで、はい、
やめましょう、そこは。は
い、
ね、僕はそうは見えないよ。純粋に秘書としての仕事をしてるように見えるよ。席の位置からもね。で、問題にしてるのはね、一般論としてね、ね、コネでね、長いしてるっていうふうにね、ことがよくあるから。で、はい、ね、あなた方もちゃんと募集してないし、で、どうも再雇用してると言うからね、これがちゃんと公平公正にね、ね、町民に均等なね、雇用機会を持ってね、正しくやられたかどうかをね、はっきりさせたいんです。
はい。
ね。で、ただね、あなた方のね、年次、蘭越町会計年度、年次要求勤務規則の中にはね、
はい、
会計年度を超えた場合とかそういうことはね、僕がさらっと見る限りにはね、書いてない。
はい。
雇用期間のことも書いてないんで、ただね、ちょっと見つけられないだけかもしれないけどね、だらだらあなたに付き合わせるのも悪いからね、ただ会計年度任用職員という言葉が示す通りね、明らかに1年間の契約が前提となってるのはね、明らかであって、
はい、
ね、町の土地をね、人に貸すときと一緒、基本は1年でね、1年ごとにね、再契約をするかどうかをね、決めるんですよ。
はい
で、ただね、賃貸契約の場合はね、もちろんその上事業やってるからね、 なかなか特別な理由がなければね、継続されることが多いよ、
はい、
賃貸の場合はね。ただ雇用の場合はね、さっきも言ってる通りね、ね、あのね、あなたは公務員だからね、分かると思うけどもね、ね、公務員になりたがる人はね、多くは安定を求めて、ね、公務員を望むんだよ。安定を求めて。ね、安定、ブラック企業じゃないから、ほとんどの場合はね。ブラックじゃなくて安定してるから公務員を目指すんだよ。だからね、公務員になりたがる人はね、いつもね、こんだけね、批判が起きたってね、少なくならないんだよ。ね、蘭越市長の中でね、公務員、まあ、準公務員、ね、公務員のような仕事ができる、だったらね、いっぱい来るんじゃないですか？ねえ。で、それだったらね、それをね、それをいっぱい来たがる人をね、公平にね、機会を与えるためにね、会計年度の職員としてね、一人の人がずーっとそれを継続するんじゃなくてね、ね、俺一般的にね、1年ごとにね、変える、1年ごとに変えるのがね、正しいね、期間年に、まあ、正しいじゃなくてね、会計年度職、任用職員という言葉が示すね、基本じゃないですか？
一応ですね、まあ、そういう、野村さんが言われてることも十分理解をもちろんしてるんですけども、正直やっぱりうちも募集っていつもしてるんですけども、やっぱり小さな町なもんですから、
10%人からげにしてるよ。
何ですか？
秘書課で募集したことあるんですか？秘書募集で。
何度も先ほども言ってますけど、秘書課で募集はしません。
だからね、秘書で普通はね、はい、ちょっと待ってください。これね、秘書課でじゃなくてね、これホームヘルパーとかね、運転手とかね、普通職種で募集するんです。普通はね。
なもんですから、はい。
普通は職種でね、やるんです。ね、はい、部署でね、一般事務なんていう言葉で、ね、使うこともありますよ。ね。はい、ただね、普通秘書をね、募集する、ね、会社の受付を募集するんだったらね、秘書の募集、受付の募集するのが当たり前なんですよ。それをしないのはね、特別な理由があるからなんですよ。特別な理由が。ね、決まってるから、多くの場合はね、一般論の話ですよ。多くの場合ね、ね、頼まれて、あそこのお嬢さん入れないといけないからと。募集して来られちゃったら困るからと。だからしないんだよ。一般論のね、コネクション、コネ入社っていうのはね、そういうもんだよ。一般論の話だよ。
はい、一般論、
ね。一般論の話、そういう、ね、そういう一般論の話にね、疑いを持たれないためにね、ちゃんとね、はい、ね、ちゃんと秘書でね、募集したことがあるのかどうか僕は尋ねてるんです。あなたはね、多分一回もないでしょう。
一、はい、
回もね、来られちゃったら困るから。これは僕の予想。なんで一般ね、なんで一般事務で募集するんですか？仕事の内容が明確なのに。それによってね、ね、それだったらやりたいという人がね、来るにもかかわらずね、なんでね、秘書で募集しないんだよ。ねえ。説明してくれよ。
まあ、何度もお話ししますけども、その秘書で、募集はもちろん今までもしたことはありませんし、
ちょっと理由聞いてるんでしょ。その理由聞いてるんです。してない理由を。
してない理由と言いますと、秘書だってあれですよ。ずっとそこにいるわけじゃなくて移動だってしてるんですよ。
あのね、
はい。
脇山さんがね、秘書がね、移動してるというか、あそこの席からね、違うところにね、はい、半年以上離れてね、仕事をしたことがあるんですか？は
い、
ねえ。
もともとここに来る前は違うところにもいましたし、それは皆さん会見には
違う、あなたが言ってるのはね、いや、あの人はいつもね、今ね、副町長室の前に座ってるよ、席があって、この1年間にあの人がね、1ヶ月以上どっか別の場所に席を定めてね、仕事したことがあるんですか？
それはないですよ、もちろん、顔をまたぐことはないので。
ないでしょ？何言ってんだよ、あなたは。あたかもね。違うところに行くことがあるかのような言い方をするんだよ。
それは
ずっと同じ場所にあの席にいるでしょ。
今はいますよ。1ヶ月移動したことはないですよ。はい。
なんでね、さっきも繰り返しますよ。ホームヘルパーとか職種で募集するのは当然なんです。適材適所というのがあるから、この仕事だったらやりたいという人が来るから、適材がね。だからね、一般事務という抽象的な言葉じゃなくてね、秘書の募集ってするんですよ。受付のね、女性募集と、今ね、その男女関係の関係で難しくなってるけどもね、バカな法律のせいでね。でも昔はね、 ね、20代の明るい女性っていうふうにね、限定されてたんですよ。昔はね。
はい。
ね、で、なんでね、なんで受付をね、募集するのにね、受付って書かないんだよ。なんで一般事務でね、募集する理由があるんだよ。あなたの番だよ。黙り込まないで。
いや、なぜ、なぜって言われてもそれ。
だ、あなたが分かるわけないじゃないか。ね、そしたら、それはちょっとね、あなたのね。
なぜそこに、すごく、そこにポイントを置いてるのかが、ちょっと私もよく、そこがよく分からないところ
は。もう一回繰り返します。あなたが割って入ったからだよ。自分は総務課のね、上司だと言ってね。
そうですよね。
割って入ったからだよ。
そこと、その雇用の話、
適切なプロセスで採用されてる人なのかどうかがね、確認が必要だから言ってるんです。
あくまでも何度も言いますけども、総務課の一般職として、あの一緒の私たちの事務をしてもらってますし、
あのね、あのね、
ありませんし、
あのね、何度も言ってる通りね、
年齢は関係ないと思いますし、
あのね、何度も言ってる通りね、コネでね、コネ入社というのはどこの企業でもありますよ。どこの企業でもね、ただそれをコネ入社であることをね、実証することはね、極めて困難なんです。極めて。ね、極めて困難。これだってそうだよ。極めて困難なんです。でもね、極めて困難だからね、ね、極めて困難なのはね、やっちゃいけないこと分かってるからね、ね、裏工作をするんだよ。そうじゃないっていう理由付けをちゃんとするんだよ。普通は。だからね、コネ入社が決まっててもね、受付でね、会期間人を、職員をね、募集した、これ一般論の話だよ。募集したことにしてね、もう最初から決まってるんだけどね、一応ちゃんとね、公平にね、応募者の中からね、公平に選定したというね、形を取るんだよ。入札もみんな一緒。プロポーザルでね、公平にね、やったかの、これ一般論の話だよ。ね、実はね、もう出来レースで決まってるのにね、あたかも公平にやったかのように見せてね、最初から話のついてた人にね、決めちゃうんだよ。いっぱいあるんだよ、そういう話っていうのは。ね、これを立証するのはとても困難。だからね、僕が聞いてるのはね、ね、あなた方がね、どういうアリバイを作ったんですかと、ね、アリバイとして最初にやるのはね、じゃあこういうね、雇用実績を、募集をしましたというのをね、見せるのがアリバイなんだよ。それさえ出せばね、僕はうるさく言わないよ。アリバイさえもないんだよ、あなたは。でね、僕が聞いてる話は、あなたが頑張る話ではない。あなたが頑張ってね、僕をね、突っぱねるね、僕のね、言い分をね、ね、縦板に水で対応できる話じゃないよ。ねえ、
はい、
分かりましたと、ちょっと調べて折り返し電話しますとやらないといけないところだよ、ここは。
はい。
あなたは知らないよ、そんな過去のことなんか。そうでしょ？なんで頑張るんだよ、そこで。
そうですね。
調べて電話くださいよ。
ちょっと。
調べて。
で、調べて。
明日で構いません。
電話切ったと思うんですけど、何回も何回も電話来るので、ちょっとそこがね、私もそれだけの仕事してる、それこそ楽してる、暇してるわけではないので、
お互い様ですよ。
やっぱりそこはお互い、
お互い様ですよ。お互い様ですよ。
それであれば、待っていてください。そしたら、ちょっと私、実は明日、明後日出張でいないので、ちょっと金曜日以降になってしまうかもしれないです。
金曜日以降で構いません。
そうですか？
はい。
まあ、その雇用の仕方ですよね。まずは、その、まあ、個人の。
このね、雇用の仕方についてはね、金曜日以降の宿題で構いません。で、次、ね、調整懇談会についてね、
はい、
調整懇談会についてね、で、割って入って何の連絡もしなかったことはね、さっき電話、お詫びをもらったけれどもね、
はい、
で、それはなんで町長に伝えないんですか？僕はね、町長に伝えるように頼んだことをね、脇山さんに頼んだにもかかわらずね、それはあなたが制止してね、なんで町長に伝えないんですか？
私としては、まあ、先ほどもお話、まあ、またこういう話したら怒られるかもしれないですけども、事前にちょっと連絡しなかったのは先ほども言った通り申し訳なかったと思ってるんですけれども、 事前にその提出するものがあるの、まあ、一人歩きしてしまうと言って野村さんは事前には渡したくないという、もちろん
渡したくない、
あ、またすいませんね、申し訳ないです、はい、あの出せないということであったとは思うんですけれども、うちとしては事前に一度見せていただきたいなというのはありまして、
嫌です。
それによって何かあの
嫌です。
一人歩きをさせようとかそんな話はもちろん全くないですし、
一人歩きしちゃうんです。
これはあれですかね、
だから嫌ですと、相手のね、相手が嫌だと言ってることをね、制止するね、はい、正当な理由をね、あなたはね、あたかもね、すべてのものをね、事前にね、出してもらうかのような言い方してるけどもね、本当にそれでいいんですかねえ、後で困るかもよ、あなたがそんなこと言って。
あれですかね、兆候に関してのことということなんでしょうか。
何に関して、
まず、調整懇談会。
調整懇談、
先ほど
材料は調整懇談会に対してだけど、事前に町長と話しかけてね、はい、持ってきてくれと、そういうこと言ってるんだったら持ってきてくれと、はい、町長も言ってるからね、それを持ってね、話をしたいんです、はい、その証拠だけ持ってったってね、話が伝わるわけがないんです、はい、僕は言わんとしてることはそこには書いてないから、
ちょっと
それをエビデンスとしてね、話をしたいことがあると言ってるんですから、そのペーパーだけ言ったって何にも伝わりませんよ。
はい、すいません、私も3月の時に多分そのやり取りされてると思うんですけれども、その当時、ごめんなさい、持ってきてくれっていう話だったと思うんですけども、これって、ごめんなさい、持ってきてというのは、そういった内容の書類を何か見せるものを。
ちょっと待って、あなたにね、あなたになんでそこまで細かくね、なんだ、幼いさんね、幼いさんと今野さんとね、町長とね、深く話してるのにもかかわらずね、なんであなたとまたゼロからね、話さないといけないの、僕は。ねえ。
ちょっとじゃあ、そこに確認させて。
なんで話さないといけないの？僕が頼んでるのはね、もう町長とすでにある程度話が終わった段階でね、ね、今野さんにもね、話そうとしたけどもね、今野さんがあまりにも失礼なね、それこそ暴言を吐くからね。
はい。
なんだったかな？まあいいや、ちょっと思い出せないから。ね、だから仕方なく僕は町長に直接ね、話しようと思ってね、脇山さんに頼んだんです。
はい。
ね。それをね、伝えてね、町長がね、伝えた上でね、町長がね、いや、今忙しいからとかね、なんか理由つけて断ることは、ね、はい、あるでしょう。それは町長の判断であってね、あなたを止める理由はないでしょう。あなたが何も分かってないのに、途中からバッて入ってね、で、またゼロから聞き出そうとする。
はい。
こんなことしないでね、とりあえず町長にね、ね、もうこの前来てますけど、と言えばいいんじゃないですか。で、それに対して町長が何か言えばね、それをね、脇山さんなり、あなたがね、割って入ってね、いや、町長はこういうこと言ってますと。言えばいいんじゃないですか、町長は自分でね、僕に会いたくないんであれば。
はい。
僕は無理強いしようとはしてませんよ。
はい。わかりました。
町長に伝えるべきじゃないですか？
はい。
ねえ。
伝えていただきます。
町長に伝えてくれよ。ねえ、この前ね、調整懇談会の件でね、はい、ね、調整懇談会のやり方にはね、2パターンあってね、はいね、ちゃんとね、条例で約定してね、町が主催でね、はい、町民の意見を広く募るためのね、はい、会合だということをね、明記してる場合もあればね、そうじゃない場合もある。蘭越町はそうじゃないんだよ。
はい。
ね、そうじゃなくてね、基本的にはね、地区ごとの希望によってね、なんだ、出向いてやってるみたいなね、言い方をしてるんだよ。
はい。はい、
でも、広報誌を見ると、いろんなところでね、ね、いろんなところでね、調整懇談会で言ったからもう町民への説明責任を果たした、みたいな言い方をしてるんです。いろんなところで。
はい。
ね。それをね、町長に言ったらね、じゃあ文書持ってきてって言うからね、それを見せながらね、どうでしょうね、と。これね、条例で決めるべきじゃないですか、と。決めないんで今まで行くんであればね、ね、広報の時にね、そのいかにもね、町民説明したという言い方はね、いかがなもんでしょうか、と。
はい。
どう思います？と。いう話を僕はね、しようとしてるんです。
はい。ありがとうございます。
これね、嫌がらせとかじゃないよ。まともな提案だよ。あなた方がね、聞こうとしないからね。ね、僕がね、仕方なくね、こういうね、言い方をしないといけなくなってるけどね。
はい。
まっとうな話だよ。ねえ。
わかりました。
議員からね、出たっておかしくない話だよ。ねえ、その、町のね、運営のね、結構根本的なとこなんだよ。
はい。
ねえ。なんでそれあなたが止めるんだよ、何も分かってないくせに。ねえ。
はい、わかりました。
伝えてくれますか。
はい、わかりました。
はい、
確認させていただきます。
いただきます。
はい、ありがとうございます。
もしもし